こんにちは、グラビティエフェクトの MC ゆうやです。
あかつきです。
グラビティエフェクトでは毎週水曜日の夜にパンクミュージックを中心に最新の音源情報などを紹介しております。
紹介した音源は Twitter アカウントで視聴可能なリンクを添付してますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。
はい、ということで、はい、今回初収録になります。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、簡単に僕ゆうやとあかつきさんのちょっとまあ関係性みたいなのを紹介していこうと思うんですけれども、もともと一緒に音楽活動をしていたんですけれども、まあちょっとねコロナとかいろいろあって今現状できてないような状態で、うん、まあね普段から電話とか、ね、して音楽の話とかしてるんですけれども、うん、まあそういった中でもなんかこう自分たちが普段から喋ってるような内容をなんか発信できたら面白いよねっていうような感じでね、お話ししてて、一応まあラジオ配信を始めてみました。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、まあそのラジオの内容としましては、僕ゆうやが一つ音源を紹介して、あかつきさんが、まあ、同じように違う、まあ、最近聞いた自分たちがいいって思った音源を紹介していくような流れで、やっていく感じですね。
雑談に近いですよね。
そうですね、雑談、
まあ、ちょっと抜きつつ、まあ、ちょっと詳しく深掘りできていったらなという感じで、
そうですね、そんな感じで、まあ、ラフな感じでやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ちょっと僕の方からリストアップした音源紹介していこうかなと思います。おそらくこの音源は赤月さんも大好きであろう音源紹介していきます。スウェーデンの、セブンスクハードカーというレーベルから去年の6月に、リリースされた音源、スピードウェイっていうバンドのセルフタイトルですね。
はい、来ましたね。
はい、多分これ結構皆さん、はいね、結構反応された方も多いと思うんですけれども、
そうです、ね、
はい、ちょっとまあ深掘りして話していくと、まあ、音源自体、セルフタイトルの音源自体は去年の6月に、まあ、そのセブンスカハードコアっていうスウェーデンのレーベルと、アメリカはトリプル B っていうレーベルから7インチ、まあ、レコードの媒体でリリースされています。で、今年の4月ですね、アメリカのレベレーションレコードというところから今度媒体変わってカセットで、レコードに収録されてた曲が2曲で、新曲が2曲、あともう1曲カバーっていう5曲編成でリリースされています。はい、はい、そうですね。で、あとちょっとメンバー構成的なことを話していくと、ボーカルがですね、まあ、アントンっていう、エグゼステンスっていう、ちょっとニューヨークハードコっぽい感じなんですかね。まあ、そういったバンドで、ドラムをやってまして、で、まあ、ギター2人は、ブラッドサーモンっていう、ちょっとメタリックなバンドをやってたりとか、うん、あとネイバーフットっていう、ちょっとまあユースクルーっていうジャンル、まあそのスピードウェイとカテゴリー的には一緒になってくるんですけれども、あんまりちょっとこう名前が上がってこなかったバンドではあるんですけれども、まあちょっと昔からそのユースクルーっていうジャンルをギターのエミルですねがやっています。で、あとベースイエンスがブラッドサーモン、さっきちょっと名前挙げたメタルっぽいバンドで、あとドラムガブリエル、はい、ノーオメガ、タイムトゥヒール、ユースクル、タイムトゥヒールも、ユースクルのバンドですね、というような5人編成になっています。
はい
はい、日本の方特にこの中でご存知だと思うのが、ドラムのガブリエル君、彼は、東京に留学をしてたんですかね。
そうですね、何年か多分いて、うんうん、結構仲いい人もいるんじゃないかなっていう感じの人ですね。
そうですね、なんか今くん付けしちゃいましたけど3なのかちょっとよく分かんないんですけど、
同い年ぐらいなんじゃないかな
ですよね。仲いい人、うん、もしよかったら教えてください日本に在住してる時も確か、いくつかバンドされてたんでしたっけ。
そうですね、そうです、そうです、コムソっていう結構エモですかね、
うんうんうん、
ちょっと浮き輪な感じのエモ、うん、とあとシューゲーザーのバンドがですね、何だったかな、はい、 ミステリーランゲージかな、
ほ
う
ほ
うっていうバンドを、多分シューゲイザーのバンドをやってて、
へえー、あ、そうなんですね。
多分音源も普通にどっちも出してるだと思いますね。ディスコグスとかには載ってないけど、多分彼がドラム叩いてます
ね。なるほどなるほど、ちょっとその辺もね、あれですね、詳しい方いたらぜひ教えていただきたいところではあるんですけれどもまあ僕個人的に彼の印象は TikTok のフォロワーが10万人を超えてるっていうところが、うん、なんか個人的に面白いって言っていいのかな、わかんないですけど、なんかこうカリスマ性があるんですかね、彼に
ね。もうね、モデルみたいだもんね。
ですよね。なんかツイッターとか見ててもすごいなっていう風に思ってま す, すまあね、ちょっと面白い、そういったメンバーも、ね、うん、所属してるっていうことなんですけれども、ね、音楽性自体はガチガチのハードコア、それもなんかね、こういわゆるハードコアの中のユースクルーっていうジャンルで、なんかこうね、よくユースクルーっていうジャンルってなんか変な要素が入り混じったりとかするケースがあるんですけれども、
オリジナリティがね、
そうですね、
バンドがね、
はい、いたりするんですけれどもスピードウェイはそれをもう何も感じないと言いますか、
うん、ルーツにね、
しっかり沿ったね感じのサウンドだなっていう印象はありましたね。
ちゃんとやっぱ聴いてるんでしょうね、今までの音源を。多分好きで、
そうですね、
なんか愛を感じる感じますね。
うん、そうですね、その僕個人的にその最初の、最初のっていうか冒頭でお話しした、去年の6月にリリースしたセルフタイトルのレコードに入っている2曲目のタッチっていう曲があるんですけれども、
はい、
これのですねイントロのスネアロールが入るところがあるんですけれども、タタタタタタタタタタタタタっていうところがあるんですけど、そこがね結構その 80s のハードコアにこうやっぱり影響を受けてるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
確かにね、その、うん、それ以降あんまり、まあ、あえてパクるパクるっていうかオマージュするバンドはいるけど、
うんうん、そうですね、うん、まあその、ね、そうですね、彼らのインタビューもちょっと見たりしてたんですけど、やっぱりそのオレンジカウンティの 80s のハードコアの要素は多いよっていうようなことをインタビューでも回答してて、それこそ上がってたバンド名とか見るとチェーンオブストレングスであったりとか、インサイドアウト、ユニフォームチョイスとか、やっぱりまあその辺の影響があるのかなと。まあその音源聞いててもまあ結構その明るい感じのキャッチーな曲調で、なおかつこう結構ギターメタリックな要素とかが多いんで、やっぱりそういうところはそのチェーンオブストレングスとかユニフォームチョイスのような影響があるのじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども、暁さん多分これは もちろん聞いていただいてると思うんですけど、
はい、
こう個人的な印象とかどんな感じですかね。
そうですね、フレーズとかもあるんですけど、僕はなんか音質とかギターのコード進行とかに関してはい、エッグザモストとかなんかアワーターンみたいな2000年代中盤後半ぐらいの、はいはい、のちょっとリバイバル系のユースクルーサウンドに近いのかなっていう印象を持ちましたね。
なるほどなるほど、確かにそういう解釈も一理あるなというふうには個人的にも思いますね、
まあ、多分両方元ネタというか、多分チェインとかその辺が両バンドとも
好きで、
そこから影響を受けてるんで、まあ似るのは当然かなという感じはあるんですけど、
そうですね、確かにまあその音質とかはねやっぱり80年代はやっぱりそこまで良くはないんで、うん、なるほどね、確かにそのまあ個人的にそのまあイントロとかの小ネタとかは結構 80s のイメージがあったんですけど、いざ A メロとか B メロとかに入っていくと、うん、まあそのドラムの叩き方のパターンであったりとか、そういうのはどっちかといえば2000年代のその 80s を昇華したハードコアに似てるのかなっていう印象はありますね。
そうね、
うん、
まあ、でもめちゃくちゃ US ハードコア、どっちみち US ハードコアだな、影響かだなっていうのはすげえ感じますね。
そうですね、その まあ、彼らそのスウェーデンのバンドなんで、うん、結構そのスウェーデンもね結構有名なバンドが90年代とかにいたりするんで、うん、結構そういうバンドに影響を受けたり、してるんじゃないかって思ったりするんですけど、やっぱりこのバンドはアメリカからしっかり影響を受けてるのかなっていう印象はありますね。
うん、そうね、なんかユーロっぽさはあんまり感じないかなっていう。
そうですね、うん、多分まあその彼らの友達なんですけれども、ギブトゥデイっていうバンドがいて、はいはい、スピードウェイのメンバーがあのインタビューでスウェーデンとか、まあ、世界中で最も過小評価されてるバンドだっていうふうに公言してたんですけれども、うん、
いや、
まあ、
でも最高ですね彼ら。
本当ですね、うん、まあ、ギブトゥデイも、ね、なんか新しい音源とか出したらぜひ紹介したいバンドではあるんですけれども、はい、ちょっとね、あのギブトゥデイのメンバーとか僕結構インスタグラムとかでメッセージやり取りとかするんですけれども、まあ、ボーカルのクラス君とかね、ちょっと2週間前ぐらいですかね連絡取ってて、まあ、内容的にはその8月にですねスピードウェイとか、はい、あとまあそのエグゼステンスとかブラッドサーモンっていういわゆるそのちょっとさっき名前挙げたスウェーデンの現行のバンドがイギリスでまあライブをやる予定になっているんですけれども、
うんうん、
そのまあイギリスがね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、そのコロナがまだ収束してないっていうか、まあ、再びこう増えてきたっていうような感じなんですかね、うん、デルタ株ってやつが。でまあそのスウェーデン の, そのワクチン接種事情みたいなのをちょっとまあその日本と比較したいなと思ってちょっとそういう連絡取ってたんですけど、結構日本と似てるようなところがあって、
はいはい、
なんかこう高齢者から若者へっていうような感じで順番に接種をしていって、2週間前ぐらいはだいたい40代ぐらいの人がやってるよっていう感じだったんで、ちょっとこれ8月間に合わないんじゃないかなみたいなことを、まあ僕もクラスも言ってたんですけど、
結構日本と状況的には似てるっすよね、
うん、そうですね、なんかヨーロッパの人も全部打ち終わってるんじゃないみたいなことも勝手に思ってたんですけど、意外とそうじゃないんだなっていうのは話してて思いましたね。はい、まあそのね、海外に、まあ、渡英されるということで、うん、まあ、コロナにかかることなく無事にライブを終えれば、いいなというふうには思っていますが、はい、
本当に早く行き来が普通にできて、
うん、
ね、
そうですね、
普通にライブができればいいですけどね。
そうですね、そのアメリカとかはね結構もうマスクなしとかで3000人規模でライブとか、
うん
うん、そういったニュースとか見たりしましたけど、まあ、だんだんこうアーティストも活動復活してるのかなっていう
の、ライブの告知もどんどん出てきてるっすよね。
そうですね、そういう意味ではなんかこう明るいのかなっていうふうには客観的に見てたりしますね、
うん、ガルチとかももう6月の19日かなに結構大規模な何バンドかでライブやってて、めちゃくちゃ人を集めてたっぽいですね。
最近ですね、6月19日だと、うん、
なんかねそんなにマッドボールの時ほど批判もなく、やっぱりねワクチンが結構いっててるのかなとも思うんですけどね
はいはい、なるほどなるほど、
もうちょっとだいぶやっぱり全体として収まってきてる感じがあるのかなっていう印象なんですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、日本もなんかその辺海外と足並み揃えてね、こう、
そうですね、
アーティストとか活動できればいいですね本当に
ね。ちょっといろいろ見たいですよね
本当ですね。でね、ちょっと僕この話を上げたいなと思ってたのが、スピードウェイがねインタビューのところで、ぜひまあちょっとコロナが落ち着いたら世界中ライブしたいっていう風な感じで答えてて、いや本当日本にも来てほしいねっていう風に
ぜひ
思ってるんですけど、ちょっとね彼らのその一番新しいね、そのカセットの音源の一番最後にね入っちゃってるんですよね、ある音源がね、
あれっすね
スウェーデンの、エモのバンドで、パワーパートっていうバンドがいるんですけれども、うん、
もうレジェンドっすね、
はい、それの、まあ、代表曲といっても、差し支えないでしょうか、ヘーゼルっていう曲があるんですけれども、
う
ん、
そう曲が、
はい、それがね集曲されてるんですよね。
うん、いやこれちょっとゆうやさんに言われるまで 気づかなかったんですけど、
はいはい、
これはやっぱいいっすね。めちゃくちゃその映像を見たんですけど、うんうん、まず普通にうまいし声似てるっすよね
そうなんですよね、その
本人かっていうぐらい
本当にね、ボーカルの声がまず、まあ、僕の、第一印象なんですけど、めっちゃ声似てるやんって思ったんですよ。
いや本当にマジで似ててビビった、
うん、で演奏もめちゃくちゃタイトなんですよね。
いやそう普通にユースクルーサウンドよりタイトなんじゃないかぐらい
もう普通にメンバーでそのまま今のバンドをやっても成功するんじゃないかなって、いや、
ね、成功するんじゃないかなっていうね、うん、
思わせてくれるようなカバーですね、あれは。
やっぱでも嬉しいっすよね、なんかハードコアバンドの人たちがちゃんとナインティースのエモに聴いてカバーするっていうのはなんかやっぱ個人的にもめっちゃ嬉しくて。
そうですよね、あんまりこう前例がないというか、そのハードコアのバンドがエモのバンドのカバーをするっていうのはあんまりこう ね、あるあるなケースではないと思うんですけど、
ね、後にさ解散してエモバンド組むっていうのはよく聞くけどね、うん、それこそファーアパートもね、はいはい、ブリーチのメンバーおったりするから。
そうですよね、うん、そうなんですよね。いやもう本当来日してくれたらちょっと失礼かもしれないけどカバーやってくれってなんか言いたくなっちゃうぐらいちょっとなんかこう鳥肌が立つクオリティでしたね、あのカバーは。
ゼンガロングでは
い、まだ聞いてないっていう方いらっしゃいましたら、YouTube の方にぜひ上がってるんで皆さん聞いてみてください、
うん、
はい、もちろんね、うん、彼らのオリジナルの音源も最高なんで、
うん、間違いないですね、
はい、いや本当ぜひチェックしてみてください。とりあえず、まあ、スピードへの紹介としては以上になりますかね。なんか赤月さんまだ話足りてないみたいなことあったりしますか？
いやいやもうハーバードそうですね、
うん、
まあ、ちょっといろいろ出てきてほしいですよね、スウェーデンからも。
そうですね、
なんかこれをきっかけにどんどんいいバンドが、
そうですね、なんか水面下で、楽曲作ったりしてるバンドとかはいそうですけどね、はい、ウェイサイドとかは結構そのシューゲイズ寄りなのかな、ウェイサイドは。まあ、そのブラッドサーモンとかギブトゥデイのメンバーが所属してるんですけど、なんかこの辺が、うん、あ、ウェイサイドは違うか、あれなんてバンドだったかな、ミニッツかな、ミニッツって読むやつだったかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃいましたけど、はい、なんかこう結構水面下で動いてるバンドとかもいるんで、ぜひまあ今後ね、スウェーデンのこう多分同年代だと思うんですけど僕たちと、
はいはい、
まあ、彼らのこう活躍をピックアップしていければと思います ね、 すね、
チェック していきましょう、
はい、ちなみに今回赤月さんどういった音源ピックアップしていただいてるんでしょうか？
あ、僕ですね、はい
はい、
僕はですねラディアントハートというの、はい、LP になるんですけど、
はいはいはい、
ブロッケンスペクタルっていう作品ですね。
はいはいはい、ラディアントハート、ちなみにこれどこの国のどういったジャンルになるんですかね？
ですね、場所、あ、国は UK、うん、イギリスのロンドンですね。本人に活動してる、はいはい、ジャンルとしてはフォークデュオになりますね。
ほうほうほう、フォークですか？
フォーク、そう、がっつりでもフォークっていうわけでもないのでちょっとジャンルの区切りが難しいところではあるんですけども
はいはい、
ちょっと静かな、結構スピードウェイと楽さというか、
そうですね、
対照的な
はい、はい、
なるんですけど、結構静かでセンシティブな感じの音源ですね、サウンドになってます。
なるほどなるほど。僕もちょっとその、はい、聞いてみたんですけど、やっぱりまあそのセンシティブっていう言葉が合ってるなっていうか、なんかこう、うんうん、音源聞く時のこの自分のなんていうんですかね、こう静かな空間で聴いてみたくなるような音源というか、
そうですね、ちょっと寄り添ってくれる感じがだいぶ
そうですねありましたね。
でもね、そうラフではないと思うんですよね、これ聴いてて、
はいはいはい、
ベッドルームミュージックでは僕はこれはないなと思ってて、
はいはいはい、あ、なるほど、
結構やっぱり作り込まれてる感じをビンビンに僕はこれ感じ取っていて、
はい、
でもうなんかそうですね、楽器とかももう結構普通に いろいろバンジョーとか、まあ、フォークで使われたりするんですけど、バンジョーって楽器知ってます？
いやごめんなさい、わかんないです
バンジョーっていう表現難しいな。バンジョーっていう、まあ多分聞いてる人わかるかなって感じなんですけど、
とりあえずなんかちょっと変わった楽器をやっぱこう入れてるんですよね。変わった
後の弦の、そうそうそう、
なるほどね。まあ僕も聞いた感じそういった印象ありましたね、
うん、なんかストリングスとかガンガン入ってるし、
ちなみになんかメンバー構成とか、そのメンバーが過去にやってたバンドとかあるんですかね？
まあ、そうですね、この2人ともブルーピリオドっていう、これも UK で活動していたエモバンドになりますね、
はい、
をやっていて、そのバンド自体は3ピースだったんですけど、そのうちの2人が今これを組んで、はい、ラリー&ハート組んでる感じですね。
なるほどなるほど。じゃあもともとエモをやってた人たちがちょっとまあその前身バンドがちょっとまあ解体されて、2人でちょっと違うジャンルっていうか、まあ近いけどまあその始めたっていうような印象なんですかね。
そうですそうです。
なるほど、ね、
ですね。ボーカルのクリス・ムーアさん、
はい、
フリア・マクダガナルさん、
はい
はい、マクド、ちょっと読めねえなすいません
、うん、まあね、ちょっと名前まで覚えるの難しい
の2人ですね。男女混成のフォークデュオになってまして、
はいはい、
もともとこのブルー、前身のバンドのブルーピリオドっていうのは、UK の DIY エモシーンで活動してたバンドになりまして、ヒューマンハンズとか、
はい、
アークレスとか、うん、日本の、あの東京で活動している
アステニア
バンドの、そうです、アステニア の UK ツアーとかにも一緒に回ってたのかな、
はいはい、
多分認識は確実に、そのボーカルのアステニアのボーカルのヒロシさんがやってたディストロとかにも入ってたので、うん、間違いなくそうですね、面識というかつながりはあるメンバーの人たちがやってるような感じですね、は
い、なるほどなるほど、そうですか。ちなみにこう、はい、例えばこの音源なんですけど、こう近しいこう大きいバンドとかってなんかこう例えるとしたらどういったなんていうんですかね、音楽聴いてる人とかに受けそうだなっていう、なんかこう抽象的なイメージってあったりするんですかね。
そうっすね、ちょっと本人たちもインタビューで影響を公言してるんですけど、
はい、
エリオット・スミスとかに僕も結構近いレベルのバンドなのかなっていうのを感じましたね。
なるほどね、エリオット・スミスですか。
ですね、もうちょっとそのレベルなんじゃないかってっていうのを僕聞いたとき、初めて聞いたときちょっと興奮して思ったっすね。
ああそうなんですね。ああじゃあエモやってたけどちょっとまあフォークディオになってがっつりそっちに寄せてったっていうような感じもあるかもしれないですね、うんうん、そのインタビュー内容
です。そうですね、ただちょっとブルーピリオドも結構内省的な感じでアルペジオで、そんなになんか抑揚がある感じじゃないんですよね、割と淡々と、
そうですね、
うんしてる感じなんで、やっぱ近しい部分は受け継ぎつつもって感じですかね。
なるほどね、そんな感じですか。ちなみにそのエリオット・スミスで言うと多分結構ね、大きなアーティストなんでアルバム何枚か出してるんですけど、だいたいどのアルバムが近しいよみたいな、そういったイメージなんか教えてもらえると嬉しいですね。
ですね、ちょっと難しいんですけど、ちょっとニュアンスとして近いのはアルバムのエイザーオアっていう曲の、
はいはいはい、
AES とかは結構近いのかなと思いますね。
あなるほどなるほど、
アルペジオで歌いながら、うん、もうやっぱ優しいっすねメロディーが。
なるほど、エリオット・スミスの Either or を聴いてる人にはこうぜひおすすめできる音源っていうような感じなんですね
だと思うんですよね、もうこのそのレベルになってんじゃないかなっていうのが、ちょっとまだ全然正直多分YouTube の再生回数とか見る限りはもうなんか全然まだあんまりではあるので、
めちゃ少なかったですよね。
そうっすよね、いやこれちょっともったいないなって、再生回数とか聞く人多ければいい音楽とは全然思わないんですけど
はいはい、
ちょっとこれは本当にもったいないぐらいの内容だなと個人的に思ってるので、
はいはい、
ちょっともしこの話聞いて気になる人がいたらちょっとぜひチェックしてみてください。
そうですね、本当に LP としてのクオリティがまず個人的にはすごい高いなって思ったんで、
う
ん、
そうね、もうちょっとねやっぱフォークの牧歌性と、
うん、
でまあ縁も由来って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、やっぱちょっと影がどこかずっとある感じ、
うんうんうんうん、
でどんどん進んでいく感じがね、物語性もあってやっぱめちゃくちゃいい音楽なんだなっていうのが、
ゴリ押しですね。
ね、いい感じですね。すごいよね。めちゃくちゃ押しちゃったね。
はいはいはい。ちなみに赤月さん、ちょっと最近あのレコード屋を始められたということで、
はい、はい、そうなんですよ。5月ぐらいからちょっと少し不定期とかではありつつも、はい、ちょっと小さいレコード屋を自分でやってまして、
はい、
はい、福岡県の福岡市六本松というところでファーバートレコーズっていうレコード屋をやってます。
素晴らしいですね、
はい、一応ちょっとそこで取り扱いさせてもらってますね。
おお、なるほど。じゃあ、まあ、あのもし気に入ったっていう人は、まあ、チェックしていただいたりとか、はい、まあ、あのそうですね、していただけると非常に嬉しいですね。僕も一回あの音源購入させていただいたんですけれども、はい、なんかこうそうですね、日本のなんかこうレコード出されてるあの、まあ、その近しい音源出されてるレコードやって、まあ、いくつかあると思うんですけど、そこともちょっとまあ若干差別化を図ろうとしてるんですよね。
そう
ですね、ラインナップとして、
うんうんうん、分かりました。まあ、ちょっと多分あんまり入れないようなのがあるのかなと思ってるですね、うん、
なるほどなるほど。
まあやっぱりちょっとこのラジオの趣旨ともちょっと被るんですけど、やっぱパンクミュージックを中心にっていうところはありますか、ルーツにあったりとか、
はいはい、
そこから派生したものを、まあなんかいい音楽を紹介していければなという感じですね。
ありがとうございます、はい。まあ、そのこのラジオで紹介していく音源もこうなんていうんですかね、扱ってたりとか扱ってなかったりとか、まあそういった感じ。
そうですね、宣伝にはしたくないので、はい、
まあ、若干ちょっと宣伝っぽく今なっちゃいましたけど、
はい、ちょっと全然、はい、とりあえず聞いてもらえればこのラディアントアートは僕は本当嬉しいんで。
そうですね、ぜひ皆さん、うん、
普通にサブスクとかでも聞けるんで。
はいはいはい。あれですかね、 Spotify とかにも上がってるんですか、ね、
Spotify も僕が Apple Music なんで多分上がってると思うんですね。
はいはい、
すいません。
まあでも YouTube で聞けたらね、あの、うん、ほとんどの人聞けるかなっていうイメージがあるので、
そうですね、
はい、まあ、あのこのような感じで一応、まあ、グラビティエフェクトでは毎週水曜日の夜にちょっと、まあ、パンクミュージックを、まあ、先ほど申し上げた通りちょっと紹介していくような形で、で冒頭にもちょっとお話ししたんですけれども、このちょっと今回の話で出てきたバンドとか音源は全て、まあ、そのツイッターの方で、リンクを添付していこうというふうに、考えてますので、皆さんもしよければチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんな感じでいいですかね
初回はいいんじゃないでしょうか。初回はちょっと、はい、そうですね、また頑張っていきましょう
はい、頑張っていきましょう。じゃあ次回もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。